ピョン吉の響くラジオということで、はい、今日はあの、福岡から、ソーシャルメディアの平井義明さん、
はい、
ソーシャルメディアって何ですか？
何ですか？ソーシャルメディアですか？
はい、
ソーシャルメディアっていうのはですね、ま、対比語はマスメディアになります。
あ、はい、
マスメディアって何を想像されます
か？放送局とか新聞とか、はい、新聞社？
そうですね、
うん、そういう大きなものですよね、
はい、一体他なんですよ、
うん、
メディアとして情報発信源が一箇所あって、うん、
あ、例えばバッと、
はい、だから100万人、200万人、1000万人という単位がマスメディアです、
はいはいはい、
で、ソーシャルメディアは一体他とは言っても10人、20人、100人、200人ぐらいの単位です。
あ、はい、
ただしマスメディアの方は発信する、はい、基地が、
はい、
数えれるんですよ。
はいはい、
テレビ局、
はい、
長崎何局あるんですか？
長崎4か5ぐらいですね。
4か5ですね、はいはい、新聞社は、
まあ大きな長崎新聞でしょ。あとはもう支社ですもんね、はい、読売とかなんとか、
でまた5市ぐらいですよね、はい、ラジオ局は、
ラジオはもう NHK と NBC ですね。
ですよね、
はい、
っていうことを考えると十何社しかマスメディアないわけですよ、
はい、
ソーシャルメディアは中小企業も含めて、
はい、
みんなが情報発信者になります。
あ、なるほど、
はいはい、だから一対他ではなくて多対他、
はいはい、
でも一つ一つを見てくると、
はい、
一対他の他が、10人、20人、うん、50人、100人、200人っていう単位、うん、
はい、
ただし受け取る人、発信する人がそんだけ多いので受け取る人も多くなる、
はいはい、
っていうのがソーシャルメディアですね。
あ、分かりやすい、
はい、なのでマスメディアの場合はそこで告知をしようと思うと結局紙面の関係、テレビ局の尺の関係があって、
うんうん、
ここにみんな載せたいので、
うん、
お金がかかるわけですよね、
はい、
ですよね、
はい、
でここを競って、
はい、
お金を払って載せてもらって告知をしてもらおうと思ったんですけど、ソーシャルメディアの場合は、
はい、
みんなが発信できるので、
うん、
別にお金出さなくても発信できるので、
うん、
大手であろうと中小企業であろうと個人であろうと、
はい、
同じ業業で情報発信ができると言ったのがソーシャルメディア。
あ、なるほどですね。あ、なるほど。をやってらっしゃるということですか、ね、
やってるということですね。まあ、この本のタイトルですけども、読み書きそろばんソーシャルメディアっていうんですけども、
はい、
いわゆる読み書きそろばんっていうのはコミュニケーションツールなんですよね。
うん、
いわゆる昔から学問の基礎とする読み書きそろばんっていうのは、文字が読めないと、相手の言ってることがわからない。
はい、
しかもその時代を超えてですね、
はい、
昔の人が書き残したものを受け取るためには読みが必要だ、
はい、
読めないといけないと。で、今度は自分が相手に伝えたり遠くの人に伝えたりするためには書くことが必要、
うん、はいはい、
で読み書きですね。で、そろばんっていうのは算術ができるだけではなくて数字をしっかり伝えることで、
うん、
実はコミュニケーションを取れると。
わ
かりますかね、
はいはい、
例えばここに多くの人が来てた、
はい、
どのくらいを想像します？
100
人来てたのか1000人来てたのか1万人来てたのかによってお客さんというか相手とのコミュニケーションが変わるわけですよね、うん、
はいはい、
例えばこれは高いですってあるときに100円なのか1000円なのか1万円なのか、うん、っていう意味でいくとソロ版といういわゆる数字 を使うことによってコミュニケーションが書かれると、っていった実はコミュニケーションのあり方なんですね、読み書きそろばんと。で、実はソーシャルメディアも、今の時代ツイッターだとかフェイスブックだとかブログだとかありますけども、いかに相手とのコミュニケーションを取るかというツールとしての基礎であるんだろうということで、
はい、
まあ、読み書きそろばんソーシャルメディアという本のタイトルに。
なかなか深い。
そうです
深いですね、これね。小さな会社のネット戦略ここにあります、
はい、
これはいつ頃出されたんですか？
ちょうど去年、もう1年前ですね、5月11日だったので、
はい、
1年1ヶ月ぐらいですね。
なんか自分もあれですね、ちょうど見やすい
ありがとうございます。
もともと平井さんというのはそういうネット環境というか、そういうのを使って、企業のお手伝いというか。
そうですね、もともと、私が、会社作ったのも、1995年、
うん、
18年、はい、9年ぐらい前ですかね、はい、実は就職せずに 大学院時代に起業したので、まあ、いわゆるあの学生ベンチャーだとかいうのの走りっていうよりも、西日本では第1号なので、
あ、本当
なので、まあ、あの、例えば、補助金だとか、助成金だとか、支援策とか、何もない状態で勝手に会社作ってるので、
うん、
あの、何ももう恵まれてもないんですけども、まあ、その時に作って、今、いわゆるインターネットのお手伝いをしようということで始めたんですけども、はい、まあ、ずっとやってるうちに何が重要かっていうと、ホームページをただ作っただけじゃダメで、
うん、
作った後どうするかが重要だっていうことと、はい、それから、制作者、まあ、いわゆる私たちもホームページ制作をするんですけども、ホームページ制作者っていうのは会社のことは分かってないわけですよね、その会社のこと。
まあそうですね。うん、
聞かないと分からない。はい、で、思い出だとか、将来どうしていきたいかっていうのは社長さんしか分かんないわけです。それを聞いて書いたところでやっぱり熱は伝わらないので、やっぱりこう、まあ、いわゆる自分の会社であれば自分の社長さん、もしくはスタッフの方が、いわゆる運営できる、更新できるホームページが重要だよっていうのに気づき始めて、で、それができるホームページを作ってあげようということで、まあ、いわゆるホームページの更新ツールっていうのをメインに作り始めたところを、やっぱりそれも情報発信なので、ソーシャルメディアの一つなんですよね。ホームページを使ったソーシャルメディアなんですけども。で、こうやって話をしていく中で、Twitter が出てきたり、Facebook が出てきたり。
はい。はい、
っていうところで、実はこういう話になってきたと。
ああ、なるほどですね。
という感じですね。
結構、なんかあれですね、深いですね。
深いです。
昔って本当に言われるように、もうただホームページを作ればいいっていう感じですね。はいはい、で、だからなかなか動かないし。
てか、動きようがないですよね。
うん、
どうでしょう、チラシをその筒に置いといて、日々変わるわけですよね、はい。特にインターネットの世界って、いろんな情報がこう変わっていくわけです、ね。変わっていくのにチラシだけがそのまま置いてある状態ですよね、
はい。
で、せっかくページ数も関係ない世界にいるし、文字の構成も関係ない世界にいるのに、作りっぱなしで終わってる。で、やっぱりよく勘違いされるのが、ホームページ作ったら、全世界から問い合わせが来るよ。
確かに
作っただけじゃ絶対ダメですって言ってるんですけども、夢を見てる方も多いので、
はい、
まあ作ったら、まあ全世界とは言わないでも、例えばここで作った長崎市県内からは問い合わせが来るだろうと。でも作っただけで絶対、お店と一緒ですよね、お店オープンしますよね、
はい、
何もしなくてお客さん来ますか、来ないですよね、一緒ですよ。
よっぽどなんかね、
はい。ホームページも一緒なのに、なぜかホームページは作ったら、24時間営業マン雇ってるような雰囲気になるとか言って、制作会社の方に言われて、
うん、
作ったけど何もできない。じゃなくて、やっぱりそこを育てていくことはしないといけない。
うん、
一店舗構えて、あの、お店をするとと同じように、ホームページも作ったら、その後、何らかの作業を、メンテナンスを、更新をしていかなきゃいけないと、
うん、
いうのを皆さん忘れてるので、
はい、
そこが大切ですよと。
じゃあそのまず作る前の段階ですね、
はいはい、
その、まあ、思いとかいうのをちゃんと考えましょうよ、
は
い、ということをちゃんと教えて、
はいはい、
でじゃあ作りましたと、
はい、
じゃあそれを作っただけじゃなくてまた更新しましょうよと、
そうですそうです、
もっともっとこう深いものにして、そうしないとダメだよということを、
そうですそうです、
まず、まあ、そういうことも一つので
、最近その、まあ今、各地でさせていただいて、ホームページビジョンシートセミナーっていうのを、ビジョンシート作成セミナーっていうのは、結局制作会社が聞いただけでは終わらないので、
うん、
しっかりその企画書というよりは、設計図を自分自身で作ってくださいと。で、結構ですね、ホームページ頼まれる時に多いのが、カタログを、印刷会社にから作ってもらったカタログを制作会社に渡して、これで作って、っていうところが多いんですよ、やっぱり今でも。で、それじゃダメなんで、まずホームページ上でどんなお客さんをターゲットにするのか。で、何をいくらで売るのか。
はい、
まあ、マーケティングの話から知っていかないと、ホームページできないはずなので。で、そこをこう書いてもらいながら、設計図を作るっていうのを今やってる。
はい、